ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回ですね、前回はステージ4ポジショニング構築の、ステージは 4-1 ポジショニングの破壊力と重要性という点でポジショニングの重要性を、お伝えしました。
はい、
はい、今回はですね 4-2 自社商品リサーチというところをしていきたいなと思っているんですけれども、
はい、
はい、自社商品リサーチとは。
そうですね、まあ、前回はポジショニングっていうのは自社商品をリサーチして、まあ、ターゲットですね、ペルソナをちゃんと設定して、最後にライバルリサーチで確認しましょうって話をしたんですよね。で、まあ、重要性と順番がちゃんと大事だよって話があって、まあ、ライバルリサーチっていうのは最後にやるのは確認程度で、まあ、実際は自分の商品の魅力とお客さんのまあ、ニーズがマッチしてさえ入れれば商品っていうのは自然と売れるわけですよね。
なるほど、なるほど。
で、その、お客さん、要はペルソナをちゃんとリサーチする前に、まず自社はこういうものを売ろうって一旦想定することが重要なんですよ。
うんうんうん、
まあ、だから、まずは自社商品のリサーチというテーマでやっていきます。で、まあ、ポジショニングはですね、結構コロコロ変わったりとか微妙にずらしていったりするもんなんですよね。
ほうほうほう。
だからこの商品リサーチ一発で全部完璧にしようっていうんじゃなくて、まずはまあ 60%70% でいいからちゃんとこう明確にして紙に落とし込んだりとかしてまとめていくっていうことをやることで、徐々に進めていっていただければなと、はい、思っておりますと。
なるほど、なるほど
ですね。で、まあ商品リサーチなんですけど、まあまあ、正直、まあ、僕はですね、まあ、コンサルの企業とかコーチングの企業とかそういうのを支援してるんですけど、
ええ、
まあ、はっきり言ってしまえばそういう人たちはもう自分自身が商品なんですよね。
あ、そうですよね、
はい、
うんうんうん、
で自分自身の商品なんで、自分がどういう経歴を進んできたのかっていうのをちゃんと言葉にしていく必要があるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。自分自身のことだからこう分かったような気はするしてると思うんですけれども、はい、そうではなくこうあらゆる角度から見て、自分っていう商品はどんなもんなんかっていうのをリサーチしていくってことですか。
そうですね。ほうほうほう。自分が過去どういう壁にぶつかって、うん、どういうふうに乗り越えてどういう感情を得たのかっていうのを、うんうんうん、言語化しておくってことが重要なんですよ。で、自分で思っててもいざじゃあ喋ってくださいって言っても喋れないことってないっ
す、ね、
ありますよね。
はい、ありますよね。
なんか意外と俺分かってねえ
み
たいな。結構ビジネスも同じで、結局言葉にしてまとめないと価値がないんですよ。
はいはい、はい。
どんなにいいことを思っていても、うん、言葉にしなければもう死んでるのも同じなん
です。そうですね。そうですよね。本当に本当に。
だから自分の経歴すらちゃんと、まあ、言葉にする必要があるわけですよね。
うんうん、
ハクさんってお絵描きムービーっていうのやってるじゃないですか。
はい。もう、あれはまさに、自社製品を、自社製品ってつまり自分自身のリサーチから始まりますね。
そうですよね。
はい。
で、それでどういうところを乗り越えたっていうところがあるから人を共感させられることができるわけじゃないですか。はい、
うんうんうん、
でここを言葉にしなければ意味がないという形になります。
はい。
はい、で、あとポジショニング的にな観点で一つ重要なポイントっていうか、僕が考えているものをまあお伝えしたいんですけど、世の中に協会ビジネスってあるってご存知ですか？
あ、協会ビジネス、何々協会というか団体みたいなに所属していくスタイルですよね。
はい、そうですよね、うん、はい、で、まあ、特級講師がいて、その下に一級講師、二級講師っていう、
はいはい、
いるんですけど、あれってポジショニング的に結構 NG なんですよね。
ほうほうほうほう。結構流行ってるというか多いイメージですけど。
そうですね。なんか安易に協会を始めようっていう人が結構多いんですけど、うん、あれって結局何が起きるかっていうと、同じような切り口の同じ商品のものが、次々量産されてしまうので。
あー、なるほど、なるほど。確かにね。
結局同じ協会の人がライバルになっちゃうんですよ。だから、そのポジショニング的に誰に選べ、で、誰にやってもらえばええねんっていうのが、出てこなくなっちゃうんですよね。
そうですね。
で、まあ、それはやっぱポジショニング的に NG なんで、うん、それをもしちゃんと差別化、ポジショニングを作るんだとしたら、やっぱ自分の経歴を明確化して、協会ビジネスの人は、言葉にして選ばれる理由を作っていかなきゃいけないわけですよ。
何々協会に所属している〇〇ではなく、うん、〇〇という人間っていうのが大前提にないと。
大前提になって、その人が 解決できるのはこの業界のノウハウですよって見せ方じゃないと、
なるほどなるほど、
めっちゃ苦しくなりますよね。業界ビジネスはそこら辺のポジショニングを教えてる人がいないんで、結構その何々協会に入っても稼げないっていう人が量産されて
る、多いですよね。協会難民というか、
協会難民というかっていうところで、ちゃんとポジショニングをつけていかなきゃいけないと。そのためにはセルフヒアリングって言って、自分の経歴をちゃんと自分に質問して、紙に書いていくってことが重要なんですよね。
あ、セルフヒアリング、自分自身へのヒアリングってことですね。
そうですね、うんうんうん、まあ、やっぱプロのコンサルタントがもしいれば、プロのコンサルタントにヒアリングしてもらうっていうのが一番早いん
ですよ。早いですね、
はい、で僕はやっぱ自分のクライアントがこのポジショニングにまつわる商品を作る場合は、まずじゃああなたの経歴を教えてくださいって言って僕から入るんですよね。
はいはいはいはいはい。
でそこにやっぱそのビジネスのヒントっていうのが隠されてるわけですよ。
うんうんうん、
だからそこの自分のストーリーっていうのをちゃんと、聞いておく必要があるわけですね。はい、でじゃあここからはじゃあどういう項目を聞けばいいのかっていう話になります。やっぱりその、特にその何だろうな、ポジショニングを決めるときに重要になってくるのが、まあ、そのさっきの協会の話もそうなんですけど、今自分がその経験した、今までの人生が嫌だったから、
うん、
この新しい業界のこのノウハウとか手に入れば、新しい人生が開かれるかもしれないと思って、新しいやつにこう飛び込む人がいるんですけど、
うんうん、
これは典型的な失敗パターン。
あ、失敗パターンなんですか。
はい。これ典型的な失敗パターンで、そうじゃなくて、ですね、自分のその経歴から、そう強みになることを見つけて、それにのっとってやっぱ新しいポジショニングを作っていく必要があるわけですよ。
自分の強みになる部分をまず知る、
はい、そうですね。僕だったら NTT データっていう会社に6年間いたわけですよね、だからまあ、でぶっちゃけで言うと僕は NTT データの中ではウェブ IT 的に落ちこぼれなんですよ。
ほうほうほうほう。
プログラミング研修とかビリだったわけです、でドベでいつも怒られてたんですけど、うん、面白いことに、こう企業っていうジャンルに行くことによって、僕はIT の神っていう。
なるほど、なるほど。
なるわけです
よ。はいはいはいはいはい。
だから、もし僕が、もう IT とかも、もう NTT データの中にいても、もう扱いが悪くて、嫌だから、全く新しい、俺はコーチになるみたいな。
はい。
コーチになってヒアリングするんだって、全くゼロからやっても、やっぱライバルも強いし、勝てないんですよね。
なるほど、なるほど。
僕はやっぱそのウェブとか IT っていうのを教えるプラスアルファで、いや、その自分の延長として、その過去の積み上げた分を使っているから、うん、早く成果が出せてるんですよね。
なるほど、なるほど。
だからレバレッジをかけるためにも、ちゃんと自分のセルフヒアリング、セルフヒアリングをして、自分の経歴を見て、そこからの延長でポジショニングを切っていく必要があると。いう形になりますね。
なんとなくイメージとしてポジショニングとかって聞くと、全く自分の新しいスタイルを作り出さねばならぬみたいなイメージが湧きがちですけれども、逆やとむしろ。
そうですね。
自分のすでにやっていることの強みを生かしていく。
そうです。
ということですよね。
自分のすでにやっていることの強みを見つけて、それをがお客さんに求められているか確認していくっていうところなんですよね。だからその自分の強みを把握するっていうのが今回の作業になるわけですね。
なるほど、なるほど、
はい。
そしてそれに必要なのがセルフヒアリングである
そうです、ね、
ということですよね。
はい。で、やっぱ何個か項目がやっぱあるんですよね。
はい、
僕が質問していく中でやっぱ何個か項目があるんですよ、
うんうんうん。
で、この時に何に着目してるかっていうと、やっぱ まず一つはやっぱ自分にとってのターニングポイントを全部聞いていきます。
自分にとってのターニングポイント。
はい。うん、まあ、僕がコンサルするときは、やっぱその、今までの人生の中で、どういうところにそのつまずいて乗り越えたっていう経験がありますかみたいなこととかを聞くんですよね。
はいはいはい。
そこの中に、実はすごいノウハウとか強みが入ってるんですよ。
あー、なるほどなるほど。自分がこう、まあ、すごくしんどかった時代から、良くなるきっかけになったその出来事は何ですかっていうところ、
そうですね、
ターニングポイント。
はい。
はいはいはいはい。
そこに、こう、自分の中の信念とか、ビジョンっていうものが、価値観が入ってくるんですよね。
うん。
アークさんだったら、何でしたっけ、倒れて引きこもった後に。
そうです、そうです。
まあ、ライターとして働かせてくれっていうのは多分元々なかった
ですね。
何でも金になれば何でもやる
よ。そうです、そうです。何でもやんでみたいな感じでしたね。
でもそこで、ライターっていうところで、その自分のことを表現できるようになったっていうところが、うん、きっかけになるわけじゃないですか。
はい。
まあ、そういうのが要は人に、こう、なんだ、商品を売るときの重要なストーリーになるわけですよね。
はい。
だから、まあ、その僕がいつも聞いてるのは、じゃああなたがこのここ最近この何年間の中でそのつまずいて乗り越えたっていうのは何ですかっていうのは一個ずつ時系列に聞いていくんですよね。
ああ、なるほどなるほど。 それはまあ、田中さんにお願いできるポジションであれば、ポジションで関係性であれば田中さんにやってもらうわけですが、はい、本来であればこれをセルフヒアリングでやるってことですよね。
そうですね、
自分自身で、
はい、だからあなたが自分につまずいたポイントは何ですか、それを乗り越えた時の感情とかそのは何ですか、それを乗り越えた時にその自分でこう乗り越えた実績を数値化できるものは何ですかっていう
ふうにですね。ああ、なるほど、なるほど。
やっぱその数値化するっていうのは非常に重要なんですよね。
数値化する。
数値化する。自分の経歴を数値化するって考え方ですね。でじゃないと、結局その何だろう、乗り越えましたって言ってもそれが大変か大変じゃないかって人によるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
でも数値って嘘つかないんですよ、
ね。
だからその自分の過去の経験、高校生の時はこんなことを乗り越えた、大学生の時はこんなことを乗り越えたっていうのを全部数値化していくことで、その他の人に言える実績っていうのが作れてしまうんですよね。
ああ、なるほどなるほど。ほうほうほう。
この時にやっぱ一番難しいのは自分では大したことがないと思ってスルーしてしまうっていうのが一番難しいですよね。
ああ、なるほどですね、はい、自分自身はね、自分自身をね。
そうなんですよ。で僕とかだとそのスマホホームページを100、200ページぐらい作ったんですよね、会社員の時に、まあ、この経験ってなんかもうみんな作ってるし自分の会社の中では大したことないなと思ってたんだけど、まあ、最初やっぱそれを言うことで僕って最初起業したと最初の頃はホームページの制作を受注できたんですよね、
はいはいはい、
会社員の時にこういうサイト作りましたっていうところがあって、それをやっぱ活かしてたんですよね。全くゼロベースで何も実績も何もない人がいきなりこうやるって難しいじゃない
ですか。難しいですよね。
でもやっぱ20年間うつだったのがなんかある日この3ヶ月このメソッドやったら治りましたって言ったら、それって単純にやっぱ人を救えるノウハウじゃない
ですか。そうですよね。
そういうところでやっぱ自社商品っていうのは自分自身ですから、自分の乗り越えたものを数値化すると。
なるほどなるほど。
期間とかも数値になりますよね。
期間、
20年のうつがなくなりました的な。
ああ、そうですよね。たった、3ヶ月で20年の鬱が、
はい、なんだかんだとか、1200人をナンパしたメソッドですとか、
はいはいはいはい、すごそうですもんね。
すごそうですね、うん、で80、120キロの私が6ヶ月で60キロになったとか、こんなんあるのか分かんないです
けど、分かんないですけど、でも面白いですよね。先ほどの20年鬱っていうのがほんまにあるかどうか知らないですけど、はい、例えば何もなかったように見える、
うん、
陰鬱としたしんどかった20年がターニングポイントから見たら歴史になるっていうストーリーになると、
はい、
そういうところが面白いところですね。
そうですね。だから自分年表を書いてみるっていうのは非常に自社商品としてはいいですよね。
うんうんうん、
まあ、特にやっぱちっちゃい頃から小学校の時にどういうの価値観を持ってて、どういう壁につまずいてどういうふうに乗り越えたんだとか、
うんうん、
中学校の時はどうだったんだと、
うん、
で、まあ、高校大学で社会人の何個か区切りを分けてやっていくっていうのがいいわけですよね。で特にビジネスにつながるのは正直社会人の経験です。
社会人の経験、
そこをちゃんと言葉にしておくことによって、まあ、その中で自分の経歴の中で乗り越えた経験が自分の商品を買いそうなターゲット、ペルソナの人に響きそうなのはどれだろうっていうふうにこうパズルを組み合わせしていくっていうのが、まあ、商品リサーチの考え方なんですよね。
なるほどなるほど。特にこの、まあ、ゼロから始めるレバレッジ企業の戦略書をお聞きになっているコンサル型ビジネスであったりとか、
はい、
ご自身が商品であるという方は、
うん、
特にこういうことになりますよね。
そうですね。
なるほど、
はい、まあ、そういうふうに自分の経歴をまとめていけば、まあ、本当にお客様に選ばれる理由っていうのが、まあ、作りやすい形になります。
ますと。
はい。まあ、
はい、はい。
で、価値観とかですね。やっぱその、それとも世界観とかっていうのが非常にこう、集客においても重要なんですよね。
その人っていうのは自分自身ってことですよね。
自分自身ですね。
はい。
僕だったら、まあ、仲間が重要っていうのは、まあ、自分の中で乗り越えた、あのオタクだって友達がずっとできなかったんだけど、大学の時に初めて友達ができて、なんかすごいこれが楽しかったから、やっぱ僕は仲間を大切にしたいな、みたいな
の
があるんですよね。まあ、それがやっぱ価値観に反映されて、自社商品になってくるんですよね。何を大切にするかってすごい重要な商品の切り口なので。
なるほど、なるほど。
人によってはとにかく稼げばいいっていう人もいる。それはそれでありなんですよ。
そうですよね。
としては自分の経験と成り立ってて一貫性があるんだったら共感できるんで、
うんうんうん、
でそうじゃなくてやっぱもっとこうお客さん結果出させるのがいいとか、まあ、いろんな価値観があると思うんですけど、それをやっぱ明確にしておくっていうのを自分のストーリー経歴と紐付けておく、さらに数値化もできたら最高と、
最高と、
はい、いう形でまとめておくことで、まあ、リサーチが完了するというような形になります。
なるほど、ありがとうございます。はい、そろそろお時間でですね、まとめさせていただきます、
はい、
ステージ4ポジショニング構築の 4-2 自社商品リサーチというところですけれども、ま、 まずは自分のすでにやっていること、やっていたことというところからポジショニングを派生させていくと。全く新しいことをするのではなく、すでに今自分にある強みを活かしていくというところが重要であると。そして境界型ビジネスのような、ポジショニング的に非常に難しいジャンルっていうのもありますよと。その中でどういうポジショニングをする自分であるかというところが重要であると。そしてそのためにはセルフヒアリング、自分自身にヒアリングするということが大事だということですね。特に聞くことっていうのはターニングポイント、自分自身の、変化のきっかけになった出来事は何だったかというところをできれば数値化して、その数値化っていうのは期間であったり人数であったり数字であったりというところですね。そういう自分年表を書いてみて、特に重要なのは社会人経験っていうところ、あと数値化できないところとしては自分の大事な価値観、つまりあなたのですね、これをお聞きになっているあなたの大事にしている価値観は何なのかというところと、数字面っていうところを聞いていくと、自分自身の商品、つまり自分自身という、ものをリサーチしていけますよということですね。
はい、
はい、ありがとうございました。ではですね、今回は自社商品リサーチ、次回はですねステージ4-3ペルソナの設定ということをお伝えしていきますということですね。はい、次回は、ペルソナの設定と。ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。